勤皇方一家の来賓も多かったから、旧婚者たちも多く混じっているわけで、大臣が京王の祖系、急に帰ってこないのは、どういうわけかと疑問も起こしていた。内大臣の子息の遠野中将と、弁の少将だけは、もう真相を聞いていた。知らずに恋をしたことを思って、恥も浸し、また精神的恋愛にとどまったことは幸せであったとも思った。ベンは、旧婚者になろうとして、もう一歩を踏み出さなかったのだから自分はよかった、と兄に囁いた。太政大臣は、こんな趣味がおありになるだろうか、中宮と同じようにお扱いになる気だろうか、とまた一人が言ったりしていることも現地には想像されなくもなかったが、内大臣に、当分はこのことを慎重にしていたいと思います。世間の非難などの集まってこないようにしたいと思うのです。普通の人なら何でもないことでしょうが、あなたの方でも私の方でも、いろいろに言い騒がれることは迷惑することですから、いつとなく事実として人が信じるようになるのがいいでしょう。と言っていた。あなたのご意志に従います。こんなにまでご自身のように愛してくださいましたことも、前世に深い因縁のあることだろうと思います。御朱印役への贈り物、引き出物、店頭に差し塔をつけて配られる品々には、決まった式があることではあるが、それ以上に派手なものを源氏は出した。大宮のご病気が一時支障になっていた式でもあったから、華やかな音楽の遊びを行うことはなかったのである。兵部卿の宮は、もう成年式も済んだ以上、何も結婚を延ばす理由はないとお言いになって、熱心に源氏の同意をお求めになるのであったが、陛下から宮使いにお召しになったのを一度ご辞退申し上げた後で、また仰せがありますから、ともかくも内侍頭を務めさせることにしまして、その上でまた結婚のことを考えたいと思います。と、源氏は挨拶をしていた。父の大臣はほのかに見た玉鬘の顔を、なおもっとはっきり見ることができないであろうか。要望の悪い娘であれば、あれほど大騒ぎをして源氏や大事がってはくれないだなどと思って、まだ見なかった日よりも一層恋しがっていた。今になって初めて夢占いの言葉が事実にあったことも思われたのである。災害で娘である女房にだけ、大臣は玉鬘のことを詳しく話したのであった。世間でしばらくこのことを風評させまいと両家の人々は注意していたのであるが、口さがないのは世間でいつとなく評判にしてしまったのを、例のはすっぱな大臣の娘が聞いて、女房の今に遠野中将や少将などの来ている時に出てきていった。殿様はまたお嬢さんも発見なすったのですってね。幸せね。両方のお家で大事がられるなんて。そして何ですってね。その人もいいお母様から生まれたのではないのですってね。と露骨なことを言うのを、女房は片腹痛く思って何とも言わない。中将が、大事がられるわけがあるから大事がられるのでしょう。一体あなたは誰から聞いてそんなことを不謹慎に言うのですか？おしゃべりな女房が聞いてしまうじゃありませんか。と言った。あなたは黙っていらっしゃい。私はみんな知っています。その人は内侍頭になるのです。私が女房さんのところへ来ているのは、そんなふうに引き立てていただけるかと思ってですよ。普通の女房だってしやしない用事までもして、私は働いています。女房さんは薄情です。と、令嬢は恨むのである。内侍頭が欠員になれば、僕たちがそれになりたいと思っているのに、ひどいね。この人がなりたがるなんて。 と兄たちがからかって言うと腹を立てて、立派な兄弟方の中へつまらない妹などは入ってくるものじゃない。中将さんは薄情です。余計なことをして私を家へ連れておいでになって、そして軽蔑ばかりなさるのだもの。平凡な人間ではご一緒に混じっていられないお家だわ。大変な大変な立派な皆さんだから。左に後へ体を引いて、こちらを睨んでいるのが、子供らしくはあるが、意地悪そうに目尻がつり上がっているのである。中将はこんなことを見ても、自身の失敗が恥ずかしくて真面目に黙っていた。弁の少将が、そんなふうにあなたは論理を立てることができる人なのですから、女房さんも尊重なさるでしょうよ。心を静めてじっと念じていれば、岩だって淡雪のようにすることもできるのですから、あなたの志望だって実現できることもありますよ、と微笑しながら言っていた。中将は、腹を立ててあなたが天の岩戸の中へ入ってしまえば、それが最もいいのですよ、と言って立っていった。令嬢はほろほろと涙をこぼしながら泣いていた。あの方たちはあんなに薄情なことをお言いになるのですが、あなただけは私を愛してくださいますから、私はよく御用をしてあげます、と言って、こまめに下の道場さえ引かねるようなようにも足へ歩いて、一生懸命に努めては、内侍の神に私を推薦してください、と令嬢は女房を責めるのであった。どんな気持ちでそればかりを望むのであろうと女房は呆れて、何とも言うことができない。この話を内大臣が聞いて、面白そうに笑いながら、女房のところへ来ていったときに、どこにいるかね、近江の君ちょっとこちらへ、と呼んだ。はい。高く返事をして近江の君は出てきた。あなたはよく成金するね。役人にいいだろうね。内侍の神にあなたがなりたいということをなぜ早く私に言わなかったのかね。大臣は真面目顔に言うのである。近江の君が喜んだ。そう申し上げたかったのでございますが、女房さんの方から間接にお聞きくださるでしょうとご信頼しきっていたのですが、おなりになる人が別においでになることを承りまして、私は夢の中だけで金持ちになっていたという気がいたしましてね。胸の上に手を置いて、吐息ばかりをつく状態でございました。とても早口にベラベラと言う。大臣は吹き出してしまいそうになるのを自ら抑えて。つまり遠慮深い癖が災いしたのだね。私に言えば他の希望者よりも先に陛下をお願いしたのだったがね。太政大臣の令嬢がどんなに立派な人であっても、私が是非とお願いすれば、勅許がないわけではなかったのに、惜しいことをしたね。しかし今からでもいいから、自己の推薦状を美辞麗句で書いて出せばいい。巧みな釣果などですれば、陛下のお目にきっと留まるだろう。人情味のある方だからね。とからかっていた。親がすべきことではないが、若はどうやらこうやら作りますが、長い実心の推薦文のようなものは、お父様から書いてお出しくださいました方がと思います。二人でお願いする形になって、お父様の影が被られます。両手をすり合わせながら、近江の君は言っていた。記帳の後ろなどで聞いている女房は、笑いたい時に笑われぬ苦しみをなめていった。我慢症のない人らは立っていってしまった。女房も顔を赤くして醜いことだと思っているのであった。内大臣は、気分の悪い時には近江の組と会うのがよい。滑稽を見せて紛らせてくれる。とこんなことを言って笑い草にしているのであるが、世間の人は内大臣が恥ずかしさをごまかす意味でそんな態度も取るのであると言っていた。定本、 善悪源氏物語中巻角川文庫角川書店1971昭和46年11月30日開版初巻発行1994平成6年6月15日39巻発行